野木さん。
はい。
野木さんって会社勤めとかしたことありましたっけ？
新卒の時はしましたよ。
しましたよね。
うん。ほんの一瞬。
じゃあ僕が、
うん。
会社の先輩だったとしましょう。
うん。
そうですね。5時ぐらい？17時ぐらいに、
うん。
ちょっと小腹空いたから、なんか買ってきて。って言われたら何を買ってきますか。
小腹空いたら、
うん、
ま、カップラーメンとパンを両方買っていくかな。
カップラーメンとパンか、
うん、
いや俺は完全に今せんべいを想像しながらね。
あ、マジで。
ちょっと俺カップラーメンって小腹空いたぐらいで食わないな。
あ、本当。あー、いや、ちょっとそれはリスクあるな。
何のリスクある？
せんべいは。
そう。せんべいリスクある、リスキーかい。
あの、まあ、僕がいたような会社だと、お菓子類は置いてあるんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあ、お菓子ぐらいの腹はそれで満たせよみたいな感じで。
いや、だからもうその上で、うん、腹すいたなっつったら、それよりちょっと上位のものっていう感じかなっていう。
なるほどね。
わかんないけどね。まあ、でも本当僕はあのその時の仕事の職種柄、やっぱ食い物はね気にしましたよね。
なんで？
いや、ほら、要はほら、なんつうの、スタッフとか演者さんとかに弁当買ったりとか、そういう仕事だったからさ。
あ、そっかそっか。
ぶっ飛ばされるんでね、しくじると。
あ、うちの奥さんも似たようなことでしたけどね。
まあまあ、でしょうね。うん、そうそうそうそう。
結構ほら、そこでなんかいろいろ問われると言うじゃん。
来たっぱり。問われるね、本当に。
ね。
うん。3日間の、うん、なんていうの、スケジュールだったら、やっぱこう、1日ごとに値段を上げていくみたいなとかありましたよね。うん、グレード上げていくとか。
ああ、値段を上げていく。クオリティを上げていかないといけないのか。
そうそうそう、クオリティ上げてって、
うん、
でまあ、これはちょっと言っていい話なのか分かんないけど、最後の日に関しては、うん、もう予算は超えていいみたいな、そういう世界観でしたね。
なんで予算は超えていいの、最後。
いや、むしろ超えていってこそ、なんかこう、息だってみたいな、そんな感じだった。
そんな空気、
どうぞ。なん
か割と古めのあれだね。
いや、古かったよ、すごい。本当にもう、昔かなりというか、体育会系中がブラックっていうか。
ああ、そうね、ブラックだね。球体全部。
まあまあ、いや、あの業界そんなもんですよ、本当。
あ、そうなんだ。
うん、本当に体育会系ですよ。
うん。
エレベーターとかで詰められますからね。
あからさまに嫌な感じだね。
いやいやいやいやいや、まあ、まあ今は知らんよ、今は知らんですけど、10年前ですね。
ああ、そうね。
うん、
まあ、10年じゃ変わんねえな。
そうそうそう、変わんねえかな。うん、だからそうそう、あれだよね、先輩とか上司が腹すいたな、お腹すいたななんて言っちゃったら、もうこっちはもう戦々恐々ですよ。死刑宣告を受けたようなもんですよ、それ。
あれでしょ、これまで向こうが食べているものとか、相手の年齢とか時間帯とかで、あれでしょ、いろいろ考えるでしょ。
そうそうそう、うん、あ、この人これ嫌いだしとか、
うん、
そう、この人こういうの好きだからなとか、これよく食べてんなとか、
うん、
あるからね。で、向こうも分かって言うからね、それ。
あ、ね、それがね、僕の奥さんもあれですよ、そういう仕事をしていて、結構いろいろとケータリングとか準備
でしょう。
大変だって言ってましたからね。うん。
多分僕より現場感が濃い職種だから、もっときつかったんじゃないかな。
そうだね。
うん。
それこそ本当にね、俳優さんとかですからね。
本当に、なんか、食い飽きてるものとかが結構あるからね、あの人たち。
うん、そうそうそう、ケータリング飽きでしょ。
そうそうそう。で、ね、こう、前知識っていうか、業界経験が浅いと分かんないから、うん、まあ、じゃあ定番がいいだろうとか言って、定番行っちゃうと、食い飽きたなみたいなことをあからさまに言ってきたりするからね。
らしいね。でもなんかその分やっぱりね、俳優さんとか演者の方もこうたまにお土産をくれるらしく、
お
そのお土産のあの人はいいものをくれるねとか、そういうのもあるらしいですよ。
あ、演者さんが。
そうそうそう。
ああ、それはね、あるかもね。うん、でも僕はこういう、そういう差し入れとかお土産を入れてくれるような人とから仕事したことねえな。
あ、そう。
うん。ほんと、ゴミみたいなもんすからね。あの、僕のポジションなんていうのは。人権ないですからね、ほんと。
その頃の話は実はあんまり聞いてないよね。
やっぱちょっと社会人になりた、なりたててそんなに合ってないっていうのあるよね。
そうね。
うん。まあ僕も一瞬とはいえ、それなりになんかそういうものは見て、あ、本当にそうなんだと思いましたよ。
うん。なるほどね。嫌ですね、なんかそういう。
嫌ですね。
学校でね、学校でさ、そういう経験を割とさ、してさ、うん、社会人になったらね、うん、みんな大人だからなくなるのかなと思いきやね、ひどくなるからね。
そうそうそう。マジ、だから飲み会とか拷問ですから。
ああ、
うん、ね。そう、一番ね、あの通路側に座ってさ、
うんうんうん、
ね、もう全て完璧にこう、注文をさばきつつ、まあ、尺をしつつ、あとは、マジっすか、すごいっすねって言いまくったりするわけですよ。
おぉ。
半端ないっすね。
やだね。
100% 嘘だと分かってる話をね。
いや、無理だな、やっぱり。
今はできないな。
いや、野木さんもね、そんなことをやったんですな。
でもやっぱりちょっと、常人よりもこう、忍耐力というか、我慢強さがなかったんです。割とすぐに撤退してますよね。
うん、そうね。まあ結構これ聞いてる人も撤退組やるんじゃないですか。
あ、いるかもね。
自営業とか多いでしょ。うん。
フリーの人多いっぽいからね。で、フリーの人って必ずやっぱね、最初はいきなりっていう人はいないだろうから、
うん、
プロダクションとか会社入ってやってて、そうそうそう、結構泥水をすすった人は多いんじゃないかと思いますよね。
ねえ、そうですよ。うん、まあまあ、そんな泥水のことは忘れましょう。はい、じゃあ、始めましょう。カエサルの休日です。じゃあこの番組は私画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目の話題に沿ったトークをしていくというトーク番組です。
はい
はい、ですね、メールをいただいております。
うん、
前回もメールを送ってくれた福助さんですね。
あの本の感想を書いてくれた方ですな。
あ、そうですそうです。
うん、
第67回ミリタリーオブジブリ、とても楽しく拝聴しました。乃木さんのトトロや魔女の宅急便は銃が出てこない特殊な映画との発言に思わず吹き出してしまいました。さて、ダニエルさんや乃木さんのご友人だったらよかったのですが、残念ながら私はバッドブレインズのコピー版はしていませんでした。私は主にパンテラやレディオヘッド、村八分、ザ・ブルーハーツなどのコピー版をやっていました。
いや、ちょっと想像を超えてるんですけど。
共存できるのかな。
いや、ブルーハーツとかね、ね、パンテラとか分からないけど、村八分、
うん、ブルーハー
ツ。あ、ブルーハーツとパンテラも繋がらないな。
いやうん、繋がんねえか。いや、明らかにレディオヘッドがおかしいでしょ、でも。
あ、そう、レディオヘッド。
この並びで言ったら。
完璧にバラバラなものを。これは頼りがいのある方ですよ。
いや、やっぱり友達だよね、でもね、これ。
ある意味そうだね。会ったことはないけど、完全に友達だと思いますよ。うん。
いやパンテラか。
パンテラ、ブルーハーツ、レディオヘッド、村八分。わけがわからないね。
村八分も完全浮いてるけどね。
うん。いや、まあまあまあ、共通してるのは、まあ、強烈にロックってことですよね。
そうだね。で世代としては、ね、うん、上の方に気がするけどね。
そうだね、ちょっと上なのかな、どうなんでしょう。まあ、いや、でも同じぐらいだって言ってなかったっけ。
あ、そうだ、同じぐらいだ、言ってたわ、前回。うん、ね、コピーしてるのは関係ないよね。だって僕らダムドとかやったしね。
まあ、そうそうそうそう。うん、てか、パンテラだって聞いてましたじゃん。
パンテラは、僕は大好きでした。うん、僕はパンテラね、見に行ってますから。
もう、
亡くなる前にね。
あ、ダイムバックだれる。
ロータイム。下れるパン、うん、ちゃんとパンテラで来日したときに見に行ってますな。
うん、なるほどね。ちょっとこれはますますわからなくなってきたね。あ、そう、そっち。
何？
あ、うん。あ、いや、後でいいです。うん、
はい。
はい。
これってもしかして言ってはいけないバンドですかって書いてあるけど。
いや、全然そんなことないですよ。
そんなことはないよね。
村八部とか全然言う人いないでしょ。
いや、逆に別の意味で言ってはいけないというか、はって返ってくるよね、これはね。なんすか、
それ。まあ、うん、そうね、ヤングは知らないかもしれないな。
うん。
うん、
大学を卒業後、私はほとんどバンド活動をする機会がありませんが、時々楽器を触っておられるご様子のお二人は、今でもバンドで演奏なさる機会がおありでしょうか。乃木さんはバンドでやることはあります？
ないですね。全然一人で打ち込みですね。
あ、なるほどね。僕も、まあ、ありますが、あれって本当になんか職場の、
うん、
助っ人として入るぐらいですね。
まあそうね、
職場のバンドの、うん、なので僕の好きなやつとかは関係ない。
ギリでやってる感じ。
あ、ギリですね、感じ、
うん、なので、まあでも一応やってると、
ね、うんうん、やってるけどね、好きなとかではないですが、
うん、
これをやってくださいと言われたのでやりますね、
うん、
ということで続けます。それから先日は乃木さんにぶしつけなお願いをしてしまいすみませんでした。ご自分の作品の解説をお願いするなんて失礼にも程があったと反省しています。乃木さんの映画レビューは毎回洞察が深くて魅力的で、自分で映画を見ただけではとても到達できないところまで連れて行ってくださるので、一級骸骨についてももっと深いところまで連れて行ってもらえたらなぁなんてつい欲張ってしまったのです。あしからず。もし時代考証なので不明な点があれば質問してくださいと言っていただきましたが、一級会や地獄太夫会を聞いていたおかげで特に違和感を感じることなく読み終えることができました。もし強いて疑問に思った点を挙げるとすれば、主人公の一人称が僕をやつがれって言っていいんですか。
あ、読み方、それは他の方も引っかかっていましたね。
どうですか。
僕でいいですよ。
僕でいいですか。
そうそうそう、これは多分一番伝わらなかったところだね。いや、僕なんですよ、これ。
うん、ああ、僕も僕だと思いましたけど。
そうそうそうそう、
僕であったことです。うん、いや、うん、でもこの方も僕って書いてあります。
ああ、そう、八つ枯れっていうのは、いわゆる僕を古語で古い言葉で呼んだ言葉で、
うんうんうん、
でもあれは八つ枯れのつもりでは書いてないですね。僕のつもりで書いてます。
うん、なるほどね、
うん、
僕という認証は、例えば、碇シンジ君的な自意識の持ち主が使うもので、この主人公のようなニロのようなタイプは、俺と言った方が現在の感覚からすればしっくりくるような気がしました。うん、登場人物の一人称をどうするかという点は、作家の方にとっては重要なポイントだと思います。乃木さんが主人公に僕という言わせたことにもきっと何か理由があるのだと思うのですが、僕という認証の使われ方の歴史的な変化などを踏まえてのことなのでしょうか。教えていただけたら幸いです。最後に、うん、今回のことに懲りずにまた新しい才能を考えて、メールを差し上げたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。それでは次回の更新も楽しみにしております。ごきげんよう。福助さんでした。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。もう何回も送ってくださいよ。
とりあえず、別に、なんだ、失礼ではないですよ、全然。うん、ほら、解説をしてくださいっていうのは、全然失礼ではないんで、うん。単純に僕が恥ずかしいのでできないですってだけなんでね。
ああ、そうです。ちょっと照れてるだけです。
そうそうそう。
ね。
うん。
ということで、僕という、あれに、一人称についてですけれども。
あ、まあ、あれはまあ、明確に、まあ、字の文というか、とがき、語りの、とがきの部分は現代語に引き寄せようという意識があったので、でその中で一番現代的な一人称って言ったら僕かなと思ったわけですよ。
おお、なるほど、う
ん。っていうのと、あと僕っていうのはなんかまあこれ主観的なイメージなんだけど、一番内省的な一人称じゃないですか。
うん。
私とか私はちょっとやっぱり公的、公の世界に。うん、出ていくものだったりするし、俺っていうとちょっとなんていうのかな、少しこう肩肘張ってるというか、あと虚飾がつきま
っ、うん、対してこう俺はっていう感じがあるよね、
うん、そうそうそうそうそう、要は虚飾を張ってる感じもあって、一番だから自称的っていうか、こう自分語りに適してる一人称で、かつ最も現代的なものってなんだろうと思って、 僕かなって思ったんですよ。
一番シンプルなところに落ち着いたわけですね。
っていうのと、うん、あとはその時代ものだからこそ僕で描きたかったっていうのがあるんですよね。時代もので僕って一番ありえないじゃないですか。
うん、そうですな。そうか、あんまり引っかかってなかったけど、そういうことか。
うん、いやでも引っかかる人いるだろうなと思って、
うんうん、
でだからやつがれなのかなって思う人が何人かいたんだけど、うん、まあ、それはそう思うのはまあ無理になるからってか無理もないこと で、
うんうん、
であの時代の一人称ってなるとどうしてもね、ちょっとさすがに馴染み深いもの、馴染みが薄いものになっちゃうんでね、
うん
うん、あの会話文の中では一人称とかさ出てきてたけど、うん、あれをちょっと字の文で使うのはきついでしょ、
うん、
我とかさ、うん、わとかさ、うんうん、なんだ、みどもとかさ、
うん
うん、ただそれは単純にだからあれ 言語の使い分け、空間が字の文っていうか本人の自分語りは極めて現代語で、会話はまあ当時の言葉に近いものでも厳密な再現度はもちろんないんですけどね、とあと別に、
うん、
あのなんていうのか、もうちょっとこう客観的な三人称的な語り、うん、なんかそういう3つが交錯するように書いてるっていう感じですね。
なるほど、まあ時代交渉はもちろん気にするけれども、重要なこう個人の感覚みたいなところはこう現代の感覚に引き寄せて表現したかったみたいなこと感じがない。
そうですね、あのやっぱり語り部の言葉までもが時代になってしまうとさすがにちょっと引き寄せられないかなっていう、
そう、 うん、そうね、ちょっと確かに感覚的に距離が出ちゃうような気がするね。
まあだから昔の人の感覚なんて当然僕はわからない、あくまで想像でしかないんだけど、うん、昔の人の感覚を我々の側に引き寄せたいっていうのも、うん、ああいうものを書く目的の一つではあるので、だからかなり意図的に僕と書いたんだけれども、
うん、
あれはね、漢字にしたのが良くなかったかもしれないね。
え、じゃあどうするの？
漢字に、だから漢字にすると八つ枯れという古いさ、一人称が出てきてしまって、それを知ってる方は当然これ八つ枯れかなとか思っちゃうこともあるから、うん、だからカタカナかひらがな、うん、でもカタカナにしてしまうとあまりにもちょっとやっぱり、なんていうのかな、青すぎるという感じがねあるので難しかったですね。
カタカナひらがなはないだろうな。ちょっと
まず振りがなでも振っとればよかったかもね。でも僕に振りがな振るって
ちょっとね、
バカにしてるだろって。
ね、
そうそう、でも一人称は本当大事ですよね。
うん、そうだね。
一人称のを何にするかっていうのは多分それは宣言に等しいんで、作品にとってはね。
そうか、確かにあれだね、僕って普段そんなに使わないもんね。僕確かにあれかもね、福助さん言うようにやっぱり自意識強い感じする、ね、
そうそうそうそう、うん、まあだからまさにそこはだからちゃんと届いてるなと思ったのは、あのすごく内省的な一人称だから僕を使ってるんで、ただすごくそういうことですよ、つまりは、うん、
ね、
自意識が肥大化してる世界なんで、
うんうんうんうん、
ではっきり言って一人称の小説なんて自意識の塊じゃないですか、
うん、
だからっていうのはありますけどね。で三人称では やりたくなかったんですよ最初から、
うん
うん、三人称って逃げられるんで。
そうか、逃げられる、
逃げ、あ、もちろん三人称は三人称で難しいんですよ、
うん、
で一人称の方が簡単な部分もあるんだけど、ただああいうお話書く上だったら三人称だと逃げられる局面っていくつでもあるわけですよ。書かなければいいんだから感情、
うんうん、あ、でも前割と三人称書いてなかったっけ、
うん、最初三人称で書いてましたよ
ね。そうだよね、
うん、あ、だそれはだから使い分けというか、三人称が向いてるものは三人称だし、一人称の方がいいなって思うものは一人称だしっていう感じで、ただ今回の話で三人称やってしまうと本当の時代ものになっちゃうなと思ったんで、
うん、そうか、
うん、実際時代小説って三人称多いですからね、一人称あんまないと思いますよ、うんうん、まあ、だからちょっとあの大昔の設定で一人称ってやりたかったんですよ、
うん、
だから本当にもう弥生時代とかで一人称とかやってみたいぐらいですよね、本当ね。
ああ、そうか、
だからほど遠い自分たちが想像するのが一番困難なものを引き寄せるためにあえて一人称でやるみたいな、
うん、
そういうなんかこうスポーツ的な喜びっていうのかな、うん、でやり始めた感じですよ。 でその中で一番その一人称的なもの、それこそさっき言ったような自意識的なものを表現するにはまあ僕かねっていう青臭さもあるし、
でも青臭さもあるね、
うん、私ってなるとやっぱりちょっとオフィシャルになっちゃうじゃん、
うん、そうね、ちょっと突き放す感じはあるね、
うん、まあそんな感じでした、
う
ん、
そうかそうか、なるほど、そんな感じで、
でもあの時代ごとのその一人称の変遷とか代名詞とかは本当に面白いんですよ、本当この国は本当代名詞いっぱいありますからね、うん
うん、あ、海外ってそうか、愛しかないのかな、
まあ英語圏だったら愛と言うとかさ、ひ、うん、ひとかしとかしかないけどね、日本っていっぱいあるからね、だって一人称が死ぬほどあるでしょ、
うん、そうだね、
うん、しかも時代によってさ、
なんだったら一人称作れるしね、うん、平気で
作れるね、うん、
いやまあそんなところで福助さん、また何かあったら、送ってください、
お願いします、
はい、はい、というところで、さあサイコロ振るでも振りますか、何かあります、うん、最近は、
いや振りますか、いや特にないっすよ、
はい、ない
っ
すか、はい、うん、最近何もないってことでいきましょう、1番はですね、現在は嫌いな作家、嫉妬する作家ってやつですね、うん、2番が、未だ音楽、3番はフリーですので、あ、ここでフリーが当たったらあれ僕にちょっとくださいね、
お、いいですね、
うん、うん、この間あのメール送っていただけたので、で美術史関連で、
おお、いいね、うん、いいね、
はい、4番は、僕の使用画材とこだわりですね、うん、5番が封切りを楽しみにしている映画、6番は失敗したなと思う買い物、つうわけでいきましょう、4番ですね、使用画材とこだわりか、ああそうですね、使用画材とこだわりか、一応ね考えてはみたんだけど、僕はまあ作品を油絵をメインに作ってますが、そんなさ、例えばこう メーカーとかのさ細かい話とかをしてもさ、あんまりねやってない人にちょっとなんだよみたいな感じになっちゃうから、
あるにはあるでしょ、でも、
あ、もちろんあるよ、うん、こう割と広い範囲で受け取れるように注意しながら話していこうと思いますが、あ、でもね、あれですね、油絵メインって言ってるけど、うん、ちょっとね、最近、ごく最近ね、アクリル絵の具と併用を始めましたこの後に及んで、
併用っていうのは両方同時に使うみたいな、
そうそうそう、でね、油絵の具の上からアクリルはちょっと塗れないんだけど、
うん、
アクリル絵の具の上から油絵は塗ることができるので、
アクリルって乾くの早いんだっけ、
乾くの早いね、ドライヤーとかですぐ乾かせる、あ、ちなみにいろいろ種類があるけれども、何が違うかとか知ってます、
いや全知らないのでちょっと解説をお願いします、
絵の具っていうのは基本的に顔料の色の元ですよね、
うん、顔の料と書いてね、
そう、うん、土系とかさ、なんか石とかいろいろあるんだけどさ、
うん、
顔料プラス転色剤っていう、まあ、接着剤の役割を果たすもんですね、
あ、カンバスにああいう貼り付く色として乗るためのものね、
うん、うん、でその転色剤何を使うかによって絵の具の種類が変わります、
あ、そこなんですね、
うん、
顔料そのものではなくて接着剤の方に違いがあるんです、
うん、うん、そう、あ、もちろん顔料違うのもあるけれども、
まあ、
主に転色剤の違いで決まります、
うん、
そこに、さっき言ったアクリル絵の具だったらアクリルエマルジョンっていう、まあ、樹脂ですね、
うん、
を使えばアクリル絵の具になります、でこれは比較的新しい絵の具なんで、ね、アクリルエマルジョンは、
うん、
で、そこにアラビアゴムっていう、こう木から抽出したやつだよね、
ゴム、
うん、アラビアゴムってやつ、うん、それを入れると水彩絵の具になります、
うん、あ、そうなんだ、
うん、 一般的に使われてるやつね。でそこに、まあ、油ですよね、乾性油っていう油、
うん
うん、まあ、これ植物系のとかいろいろありますけれども、
うん、
油を使えば、まあ、油絵の具になりますね。
なるほどね。
で卵を使えば天ぷら画になりますね。
あ、そうか、卵を使うってよく聞くけど、
ボッティチェリとかが天ぷら画ですよ。
ああ、そうですね。
油絵が登場する前に主に割とメインですね。
15世紀とかですか。
そう、
卵の、なんか卵使うっていうのはよく聞くんだけど、どういうことなんだろうと思ってたけど、その接着剤の部分なんですね。
そう。で卵を使うっていうとさ、なんか白身の方が接着剤になりそうじゃん、うん、
まあまあそうね、ベースだしね、
ドゥルッとしてるから
、うん、
割と黄身使うんですよあれ、意外に。
あ、そうなんだ。
意外に、
うん、なんか腐らないですか。
あ、腐りますよ。
あ、腐るんだやっぱ、
うん、やっぱ天ぷらがやってる時とかね、結構保存気をつけないと普通に腐るから。
あ、本当に生ものなんですね。
うん、そう、うん、匂いますね。
あ、
で、あのさ、壁って漆喰塗るじゃない。で、その漆喰に顔料を直でこう溶かし込んでいくみたいなのがフレスコ画っていう、まあ、壁画ですね、昔の。
ああ、はいはいはいはい。あの、乾かすのに失敗すると消えちゃうやつですよね。
あ、そう、消えちゃったり、ボロボロしちゃったりするやつ。
ああ、
昔の壁画ね。
あのダヴィンチとアンリアリの戦いが消えてしまったみたいな。
ああ、そう、
うん、
まあ、あの気候の問題とか、あとうまくなかったりすると、技術的にね、
ああ、
やられちゃ
う、ね、なるほどね、
うん、
ちょっと難易度が高めのやつだ。
うん、難易度が高いですね。で、あと今、油絵も説明したね。あとあれか、顔料をニカワで溶くと、うん、日本画です。
うん、
大丈夫ですか。
これなんか変だなって
ね。なんか鳴ってますよ、電話が。
ね、いや、アラームだわ。
あ、そうですか。
あの、仮眠を取ってたんだよ、ここのとこ。失礼して。どうぞ、再開してください。
そうですね、そういうことで、その種類によって変わりますね。
はい。
で、まあ、僕は油絵、ね、うん、を使ってて、うん、あ、そう、ニカワね。ニカワ使うと日本画になりますね、
うん。
で、まあ、あとね、僕ね、あれですね、スプレー使うんですよ、グラフィティスプレー。
おぉ、エアスプレーみたいなやつ？
ん？
エアスプレーみたいな、あの、ほんと、銃みたいなやつ？
それ、エアブラシでしょ。
あ、エアブラシか。
うん。エアブラシも使います。
うん。
スプレーは、あの、あれだよ。ヒップホップ系の兄ちゃんたちがほら、
ああ、うん、はいはい、グラフィティのやつか。
そう、
ああいうの使うんですね。
あれ使います。
おお、
あとは、あと、あの、そのグラフィティの兄ちゃんたちが使うインクあるでしょ、マーカーでこう書いてるでしょ、なんか、
お
う、うん、あれも使いますね。
へ
え、割と いろいろ使うんだなってこの間思った。
なるほどね。
でもこれね、本当に今いろいろ挙げたけれども、使い方間違えるとやっぱり、うん、あの、剥落したりするから、
うんうん、
全然おすすめはしないね、これらを制御するのはね。
やっぱり混ぜない方がいいっていうか、
うん、
基本は一種類でやった方がいいと、
うん、
おお、そうなんだ。
うまくいかないと、あとやっぱりね、光沢とかが全然違うから、うん、描いた時に違和感が生じたりとかいろいろあるね。
なるほどね。でもむしろ素人的にはその複数の種類を使ってやるんだってむしろ思ったね。
うん、
おすすめしないとは言ってたけど、
うん
うん、例えばほら、油絵描く人だったら油絵、
うん、
油絵の具とかさ、なんかそういう日本画だったら日本画の顔料使うとか違うけど、併用することはあるってことですね。
日本画は他とは多分あんま併用しないとは思うけどね。
ああ、うん、そうかそうか。
そうだね。でもアクリルと油を併用する人はまあ多いかな。
ああ、
うん、油、あ、アクリルで割と下地作って、で上に油乗せるっていうのは全然できる。
それはなんか利点があるんですか。なんか
油って乾燥がすごく時間がかかるから、
ああ、
比較的アクリルでさっと下地作って乾燥させて、そんでじっくり油で描くみたいな感じの人が多いんだと思う。
なるほどね。
で、そうだね、 こだわりね。この間ちょっとさ、思ったんだけどさ、うん、油絵あやとかさ、まあ、絵の具やったことあるじゃない、授業とかで、学校の。大体12色セットとかさ、
うん、
渡されてやるじゃない、
うん、
でさ、あ、野木さんさ、じゃあ例えば、紫作るとき何色混ぜます？
まあ、普通の考えで言ったら、青と赤だよね。
うん。青と赤だよね。でもさ、青の絵の具もさ、2種類ぐらい入っててさ、赤の絵の具も2種類、2、3種類入ってるとさ、
うん。
どれを混ぜたら、綺麗な紫なんだろうとかさ、なんか、絵の具の種類によっては、この組み合わせは濁るなとか、そういうのなかった？
まあ、それはありますよ。うん。
で、
何がとは言えないけど。
うん。あとさ、学校で、なんか2色以上は、うん、あの混色すると色が濁るからダメよみたいなこととか言われなかった？
あ、それは言われましたね。あの、全部の色混ぜると黒になるよって。
そうそうそう。言われたよね。黒になんないんだけどね。
まあまあまあ。まあ、すごい、暗い、あの、そうそうそう、ヘビーな色になっちゃうってことだよね。
うんうんうんうん。あれ、なんで色が濁ったりするかっていうと、
うん、
例えばね、じゃあ、紫で説明したんで、ウルトラマリンブルーって色があるんですよ。
おう。
うん。これ、青です。これと、じゃあ、バーミリオン。まあ、赤系統の色なんだけどね。
うん。
これを足すと、
うん。
綺麗な紫に全然ならないんですよ。
割と二つとも明るめだけど、合わせるとやばいみたいなこと、うん、
そう。で、なんでかっていうと、例えば、絵の具ってこう、今、ウルトラマリンが青って言ったけれども、うん、大体二つの色で成り立ってんだ、青と言っても。
ああ、はいはいはい、
うん。うん。ウルトラマリンはね、青と赤が入ってんの。
ああ、なるほど。
で、バーミリオンとかは、
うん。
赤に見えるけれども、
うん、
赤と黄色が入ってるのね。
なるほど。
これを混ぜちゃうと、赤、黄色、青が
混ざっちゃう。色数が多いんだな。
そうそうそう。色数が増えて濁ります。
なるほどね。
そうそうそう。だから赤でも、うん、ウルトラマリンと足す場合は、赤と青を入ってる絵の具を足さないといけない。うん、クリムゾンレイキとかって赤色なんだけれども、
うん、
これは赤と青でできているので、ウルトラマリンとクリムゾンレイキを足しても、赤と青なんで両方、成り立ちが。
うん、そうかそうか。
なので、混色は2つなんです。うん
うん、
だから割と鮮やかな紫になる。
まあ、じゃあ、見た目だけで判断していくと誤るよと。
そうそうそう。
構成、その色、その絵の具自体の構成が 何色なのかっていう。
うんうん、そうそうそう、何色でできてるかっていうのを判断していかないと、うん、これはね、綺麗な混色は作れません。で、3色以上混ぜちゃ、混ぜるとこう濁っちゃうからダメとか言うかもしれないけれども、全然混ぜますよ。うん、めちゃくちゃ混ぜるので、それ、割とこう、例えば、今、鮮やかな混色の例で言いましたけれども、もちろんこう、うん、鮮やかさ落としたい場合もあるから、
うん、
そういう場合は全然ね、いろんな色を足した方が鮮やかさ落ちていきますから、
全然足すし、サイドとか明度が落ちていくっていう感じ。
そうそうそうそう。
うん、
で、そうだな。あと何話そうと思ったんだっけな。なんか話そうと思ったんだよ、これ当たった時に。
今でまあ色の組み合わせでどういう。
そうそうそうそうそう。絶対にこう、まあ2色以上入ってるからね、3色入ってるものもあるし。
まあそうだよね。だって原理的に言ったらさ、僕なんかはデジタルで映像やるから、まあ、デジタルの色なんだけど、うん、基礎は RGB なわけですよ。
うんうんうん、
RGB が CMYK なんだけど、絵の具なんていうのはさ、あの現実にある物質なので、
うん、
RGB で済むわけないわけだよね。
うんうんうん、
いろんなものが入ってんだろうなっていう、
うん
う
ん、
だから混色はデジタルよりもはるかに繊細かもしれないよね。
そうね。またこの絵の具って特にまあ油絵の具がそうなんだけれども、
うん、
今さっき例に挙げた例えばウルトラマリンブルーっていう青は、 ものすごい透明なの。
うん、
油絵って基本的には透明性を持ってるんだけれども、
うん、
めちゃくちゃ透明な色と割と下の色を隠す色とかいろいろあるのね。
うん、
でこう透明な色をこう重ねていって層にすることによって油絵ってこう綺麗になって仕上がっていくんだけどさ、
うん、
こう反射が何層にもわたるので、平面的な1回の反射じゃなくてこう上の面、うん、2段目3段目っていろいろな反射が出るからいろんな光のこう深みが出てくるわけだけれども、
まあ、フォトショップでいう合成モードみたいな話かな
何そんなんだっけ。
あ、レイヤーの合成の仕方で色があの変わってくる、
うんうん、
まあ、そういう感じです。で
もっと結構物質的な感じですね。
まあそうです
ね。このやっぱこの透明性がよくさ、ほら絵画とか本物を見ないとダメだみたいなことを言うじゃない。
ああ、
それはやっぱあれだね、この透明性が印刷だとやっぱ出ないんだよね。
まあそうだよね。だって現実に直にそこの、うん、あの絵の具に光源から発せられてる光が当たってる反射を見てるわけで、でその当たってる光の角度で見え方が変わるわけだから、
うん、うん、
それは本物見ないと違うかもしれないね。
あとなんかこう学校で寒色と暖色とか教わったじゃん。
寒色はまあ青系、暖色は赤系みたいな、
うん、そうそうそう、
でなんかざっくりとしてるのね、うん、
遠くに見えるものはこう寒色で引っ込んでいるように表すとかさ、
あ、はいはい、
で前のものは暖色でこう暖色の方が近くに見えるとかさ、
うん、
これもさっき言ったように寒色といっても赤含んでるものとかもあったりするんで、
うん、
一概にこう引っ込んで見えたりはしないわけ。
まあだからつまりその赤も青も額面通り赤と青ではないからってことですよね。
うん、そうそうそう。で、
うん、
全然感触も引っ込んでるように見えないものも全然あるからね。
ああ、
うん、コバルトブルーなんてもう主張がすごく強いから、
うん、
ちょっと白入れるとさらに色味が引き立ってこうガンガン主張してくるので影とかには全然使えないし、
そういうのってあれなんですかね、やっぱこう人間の知覚の経験則みたいなところから導き出されてるんでしょうね。なんか大気とか空とかそういうことからそういうイメージが出来上がってるのかね。
ん？なんていうこと？
いや、青が円形であるとか遠いとか、
うん
うん、で暖色がちょっと手前にあるとかっていうのは、まあ、自然物で空とか大気を見た時の経験則がそういう知覚を形成してるってことなんですかね。
あ、じゃあ単純に空気遠近法じゃない？やっぱり遠くのものって青く見えるでしょ、青みがかって。
またつまり経験ってことでしょ。
そう、そうだね。あと視覚の、この光学的な問題だと思うよ。うん、やっぱ、うん、影、でも影はまた違うか。
でも影もさ、例えば、僕はあの 3DCG とかをやるんだけど、あの、例えば屋外のものとかに影をつけるときに、影ちょっと青くしたりするんですよ。
うんうんうん。
あの、黒じゃなくて。
うん、
で青くするとちょっとこう晴れた日のね、あの外の影、屋外の影っぽくなるんですよ。
ああ、なるほどね。やっぱりでも黒だとやっぱ主張が強くなっちゃうもんね。それって白が強いってことだからね。影ってあれ、真っ黒じゃなくてあれでしょ、ちょっと灰っぽくするんでしょ。
うん、あのちょっとかなり青くしちゃう。
黒よりも青ってことでしょ。それはつまり黒くしちゃうと主張が強いから青にするんでしょ。うん、
主張も強いし、あと黒い影だは屋内の影なんですよね。
ああ、なるほどね、うん、屋外と屋内に違うってわけか。
うん、
これはやっぱ光の問題がね、まあ、うん、
まあ、実際だから経験でそういうものを人間は無意識のうちに刷り込まれていて、あの実は見分けができるので、
うんうん、
だから外の影だっていうことを無意識のうちに理解できるんですよね。
なるほどね。
うん、でそういう時に青が入っていたりとかっていう、そういうのがありますね。まあ、ちょっと話がそれたんでちょっと戻しますけど、うん、
あ、でも青い影ってあのね、
うん、
青ってやっぱりね印刷で一番出ないような気はするかな。
ああ、なるほど。
僕ね、ギュスターブ・モローの作品をどっかで見たんですよ。
うん、
その時にあの印刷で見た段階でも青すごい綺麗だした、ギュスターブモローってすごい青の使い方がうまいんですよ、
うん、
影とかにもよく使ってるし、
うん、
空とかの色も すごく綺麗なんですけど、うん、本物の青さは半端じゃない、なかったですね。
あ、生は。
うん。あ、これは印刷よりすごいなーって、やっぱその時ちょっと思いましたね。
ちょっとやっぱ印刷だと再現難しいのか。
うん。やっぱり透明性を持っている色とかはちょっと難しいのかもしれないですね。すごい綺麗だった。
へ
え。これギスタブモノって、あれですね、神話とかね、
そうね、聖書とか、ね。首が宙に浮いてる絵で有名な人ですよね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
かなりこうストーリー性持った絵を描く人だけどね。
うん、まあなんか神秘主義的な絵ですよね。
うん、そうそうそう、
そうなんだ。なんかでもあんまり青のイメージないけど鮮やかなんだね。
あ、結構あれで印刷で見ても青綺麗だよ、あの人の。
あ、そうなんだ。
うん、
へ
え。でもあれですね、うん、あんまりイメージがつながらないかもしれないけど、マチスの師匠ですよ。
え、師匠？
そうだよ。
それ直接的にじゃないでしょ。直接的だよ
、うん、
あ、そうなんだ、
うん、
全然想像つかないね、それ
作風から全然あれでしょ。
さ、なんかジャンルがそもそも違うみたいな、
うん、でもマチスがそのなんか回想録みたいので、やっぱりこう色の鮮やかさを失わせてはいけないみたいなことをしょっちゅう言われてたらしく。
おお、それは師匠のモローから。
うん、そうそうそう、賜った言葉でなんか言ったけどね。
ギスタブ・モローってだってなんかこの時代になんか宗教が書いてんのみたいな人ですよ。それがそれの弟子がマティスなのか。
マッサリの作品をじっと見てみれば本当思うと思うけど、
確かに印刷はね、どうしてもね、あの印刷そのものがそもそも再現性が低いので、
うん、
再現性低いというのは、まあ印刷は印刷でね、その再現率を高めるためにいろいろな人がいろんな苦労をするものなのでね、
うん
うん、難しいと思います
よ。まあ、その人にとってあの悪いものだとは言わないけどね、なんか本物を見た時に、うん、あれ画集の方が良かったみたいなこともあるしね。
ああ、それはあ、うん、まああるかもね、うん、
うん、俺にとっちゃあっちの方が本物なみたいなこともあるし。
あ、でもそれもある意味経験則なのかもしれないね。あの画集とか印刷物で見ている方がはるかに長い画家なんていう、
そうそう、
多いわけじゃないですか、うんうん、で本物見ちゃうと、あ、ちょっと違うかなっていうのがあるからね
あるあるある。
それはあれかもしれないね、この印刷時代を経てからの新しい課題なのか、
うん、
テーマなのか、印刷を経るっていう。
あのね、今の僕らの同世代とか若い作家さんは特にですけれども、うん、印刷の方がはるかにいいですね、
本物よりも。
そう、
それはやっぱ印刷能に なってるってことなんですかね。
印刷能だからなのか、それが僕が言ってる、うん、比較対象としているもっとこう、ね、ま、昔の人たちは、うん、要するにこうすごい人しか残ってないわけじゃん。
あ、まあそれはあるね、時代的にと、うん、あの淘汰されていて本当に、
そうそうそうそう、
強いやつしか残ってないっていうのは、うん、ありますよね、
うん、だからなのかっていうのは分からないけれども、うん、ちょっと感想として、うん
うん、
僕らの同世代僕も含めて印刷の方がいいんじゃないかなっていう感じはあるね、う
ん、でもそれはでもあるんじゃないかな、その、うん、自分の作ったものとかが印刷して別のメディアでこう見られるっていうことを想定じゃなくても無意識のうちに刷り込まれていて、自分自身もまたいろいろなさ、あの表現物を印刷を通して見れたり、うん、モニターを通して見てる、その感性が一枚フィルターとして頭の中にあって、で書くときにもそのフィルターが適用されているってことはあるかもしれないですよ、
うん、それもちょっと考えたね、印刷の画面のみたいなやつが、
うん、いやそれは多分あると思うな、
うん、ねえ、
インスタ映え
インスタ映えね、
いやでもそういうところはあると思うよ。あの今人間の目って2つ多分あるんだよ、実際の生の目と、うん、あのそういうレンズであるとか、うん、あのプリンターとか、あのあるいはモニターであるとか、そういうものが1枚乗っかっちゃってる脳にはなってるんじゃないかなっていう気がするね、うんう
ん、特になんか SNS とかで上がってくるのって絶対色変えたりするしね、やっぱね、
まあ 100% 変えてるもんね、
うん、
でそれに対してそれをなんか偽物だからとか、あの現実とは違うからといって拒絶するであるとか嫌悪感を抱くってことはないってことは、それはもう目になってるんだよね、
うん
うん、インスタとか、まあ、SNS に で加工した写真を載せてもそれは自分の目を通してるんで、それも表現、あの、うん、肉体的な表現になり得てるので、うん、そこに不快感はないんでしょう、うんうん、
そうね、あの他人の投稿を見る側もそれがもう見すぎでリアルになってるっていう感じもあるしね。
そうそうそう、
画面内
すげえ目でかくなっててもあれ本物に見えてんじゃないかな自分は。
やばいねそれ
あれでもそれはなんつうのか、人間の体って拡張性ありますから、うん、そういうものを目ではないと実は言い切れないところもあるんだよね。
まあそうです、そうだけどね、
うん、僕らはメガネをかけたりもしますから、メガネを通して見てる世界は現実じゃない、あの肉体的には嘘なんだけれども、けどそれを疑う人はいないじゃないですか、うん、ただそのメガネをどこまで拡張するかっていう話だからさ、
そう、ね、うん、どこにリアルを設定するかっていうのは実はかなり難しいポイントだね。
そうそうそうそう、あれだね、そうなってくるとこの時代になって絵描くっていうことは昔とやっぱり意味違ってきてるんだね。
うん、そうだね、かつそう、ここ自分がどこに置くかによ、身を置くかによってかなり時代遅れな感じにもなるな。
まあ どっちかって言ったらダニエルさんは割とこうオーセンティックっていうか、うん、まあ、本来的な絵描きさんの、まあ、こうスタイルでやって、そのスタイルで見せていこうとしているじゃないですか、
う
ん、
そうね、
うん、でも大半の今ね、ビジュアル表現をする人たちは全部モニターであるとか印刷越しで見せる想定ですよ、うん
ね、
人種違うんじゃないですかね結構どうなんですかね、
うん、
まあ、いやもちろんデジタルでやる人たちもあのなるべく生の直の再現、色を再現するようにこう苦心はしてるんだけど、でもそれだったら、うん、手書きで書いた本物を見せればいいじゃんっていう発想になるんだけど、そうはしないからやっぱり違う、うん、新しい目で見せたいっていうのはあるんだけどね、
うん、
そういうことを意識はするんですか。こう写真とか印刷物で見られる生のものを見てくれよと。
そうだね、僕ほらもともとデジタルとかそんな好きじゃないじゃないですか、何のりさん知ってるように、うん、なので極力そこにあんまりね印刷とかも意識しないし、
お、
うん、僕ほらインスタとかもやらないし、
お、
自分の絵を画面内で見るっていう機会もそんなにないんですよ。
お、
うん、自分なんかね、ホームページとかさ、あの、うん、ネット上に出てたりするけど、
うん、
まあそれはただの記号的な捉え方でしかしないし、
こう、なんつうのか、ただの標識というか、
そうそうそうそう、うん、
本物へのガイドに過ぎないってことが、
うん、
じゃあ逆に俺かね、あの意図しない色で写ってたりすると嫌だとかってあるんですか。
自分の、うん、あのホームページとかそういうとこは気を使いますけど、
いやまあそれはね、うん、例えばなんかほら、
この他そんな気にしない、
ああ紹介さ、他のメディアで紹介されてる時に見て、おお、なんか全然ちげえな本物と、うん、ってなっても別にそこになんかフラストレーションは覚えないんだ。
うん、そんなに覚えないね。そこら辺意識低いのかもしれないな俺、うん、
まあまあ低いのか、低い高いっていうよりかは多分まあなんつうんだろう、その人の性質そのものの違いでしかないとは思うけど、
うん
う
ん、
だから例えばなんだろうな、あの工芸に近いんじゃないですかやっぱ。
ん？
いやだから、うん、もの作る人っていうのはあのコンテンツであるとかもう形じゃないものを作る人と、もの作る人、物を作る人、
うん、
大別されるんだけど、絵描きも当然その2種類で、極めてそのコンテンツ寄りというか形がない方の絵を描く人と、あのダニエルさんみたいに物を描く人がいて、でこれって同じ絵を描く人なんだけど全然実は職種も人種も違うんじゃないかなっていう。
そうだね、う
ん、小説家と工芸家ぐらいの違いがあるんじゃないかっていう、
うん、そうだね、あの今あ具体的にあんま名前を出さない方がいいか
、うん、いやも
う、ああいう人たちとタイプは全然違うなっていうのはやっぱあるね、うん、っていう人たちはいる
でしょ、
うん、
だっているいる、それこそさっき絵の具の話をしてたけどさ、絵の具が見せるものってさ、うん、色とあともう一つボリュームじゃないですか、
うん、
質量を見せようと したりするじゃないですか、油絵とかだと、
うんうんうんうん、
そこも絵なんだってなっちゃうわけですよ、
う
絵描かない人もいると、うんうん、それって立体じゃんっていう、ね、立体物じゃんみたいな、うん、けどそこがもう絵として含まれている人と、あくまで色とか線とか形、輪郭によって構成されてるのは絵だって思ってる人とでは全然生きてる世界が違うと思いますよ。どっちがいい悪いではなく、多分、
うんうん、カオスラウンジって知ってる？
カオスラウンジ？分からん。
ね、まあグループなんだけどさ、現代美術の、
うん
うん、あのその中で梅沢和樹っていう人がいるんだけれども、
うん、
その人の作品ってこうキャラクターとかの部分的に目とかのそういうの部分をいろいろなものから切り取ってきて、こう一つの画面にこうゴシャッとまとめてるようなもんなんですよ。
切り取ってきて、
切り取ってきて、うん、
うんうん、でね、コラージュってこと？
そうそうそうそう、まあそんな感じかな、
うん
うん、でそれ画面で見るとなかなかインパクトあるんですよ。
ほう、
まあ調べるとすぐ出てくると思うけど、
うん、
だけどね、本物見ると全然良くないんですよね、あれ。こんなこと言ってもあるけど。
おお、なるほど。
あの、紙面上とかで見ると、雑誌とかで見るとね、なかなかインパクトあると思って、
うん。
だけど、こう、物として見るとね、結構あの、プリントされたものが、こう、普通に切り取って貼られてるんですよ、紙が。
ああ、実際の印刷物が貼られてる。
そうそうそうそう。
うん、
あのね、これは、画面とか、紙面で見る方がいいなっていう感じはあったね。そのも物に何らこう質量というかあれはなかったね。
あ、そうなんだ、
うん、
なんかありそうだけどね、印刷物切り貼りしてるんだったら。
まあ いろいろあるけどね、うん、
今は確かに画像を検索してみましたけど、
うん、
出てきたでしょ。まあ、まあ、なんでしょうね、僕は特に好きではないけれど
そう、
うん、まあ鮮やかな、
うん、鮮やかじゃないですか、うん、
鮮やかですね、うん、
やっぱりね、本物は別にそんな鮮やかさっていうかあれはないですよ。
ああ、うん、そっかそっか、うん、
その点あれですね、村上隆ってまああれスタッフが制作してるわけですけれども、うん、物にもやっぱりすごい質量というか、うんうん、あれが宿ってますね、ちゃんと。
そうですか、
うん、これはね結構びっくりする点だと思うよ。本物って見たことある？
1回ぐらいあるかもしれないけど、ちゃんとまじまじはないな。
やっぱりシルクスクリーンとかが多いんだけれども、
うん、
やっぱりね、本物の威力がありますよ。
本当、なんか、うん、イメージ的にはあの人こそなんか別のメディアを介して見ることでなんか完成しっていうか、うん、それを常に意識している作家のようなイメージがあるんだけれども、
あるよね、
生のものにも力はあるのか。
うん、やっぱ両方にあるってあると思うんだけど、うん、
そのね、やっぱメディア駆使してるっていうイメージある
から、うんうん、意外だと思うけれどもね、うん、やっぱり一番根っこのところでやっぱりなんかそういうのがあるのかなとは思ったね。
物を扱う側の人かもしれないよってことか。
だからさっきも言ったように別にこのカオスラウンジの作品が悪いとかそういうわけじゃなくて、
うん、
やっぱり野木さんが言ったように違う人種なんだろうなっていう感じですね。
うん、いや、これは絶対そうだと思うんですよ、
うん
うん、同じ絵を描くとしても話合うのかなって思うもんね。例えば油絵をガンガン描く人と、うん、あのまあ、デジタルで絵描くイラストレーターとかいるじゃないですか、
うん、
で、まあ、あの人たちも基本的にその生でね、ラフとかで線画を手で描いたりもするんだけれども、うん、でもやっぱり最終的なアウトプットはデジタルなんで、
うん、
でもそれとやっぱ絵の具乗せていく人たちとは感覚だいぶ違う気がするんだけど ね、
うん、
もう分からんけれどね。いや、同じですよって本人たちは言うかもしれないけれども、うん、でもやっぱり使ってる目は違うなっていう気がするけどね、
う
ん、
まあそうだね、うん、あのさっきあの同一線上で語るのがおかしかったなと思った。今カオスラウンジを画家っていうあれではないもんね。もともとそういう、ドイツ戦場にいる人ではなかった。
あ、
うん、もうちょっと違うメディアを駆使した人だからね。なので、
うん、でも、うん、そういう考え方の方が豊かですよね。あの絵を描く人になると同じ絵を描く人でしかないんだけれども、実は全然違う世界で絵を描いてるのかもしれないと思った方が豊かですよね、
う
ん、表現としては。
そうそうそう、うん、 そこの許容力がないと、
うん、
バトルになりますよね。永遠に食い合うこと、そうそう、噛み合うことのない、
ね、あのなんか優劣論になっちゃうじゃん、それ。
そうそうそうそうそう、そうなんだよ。それは違うんですね、
う
ん、
本物がどうとかってなっちゃうけど、そうじゃない場合だよね。
そうそうそうそう、
うん、
でもその話になった時にね、圧倒的にね、あの伝統的画家タイプの方がバカらしく見えるんだよね。
まあ保守的というか、うん、まあどうしてもね、あの、うん、本物とか生とか手触りとか
そう、あ、そうそうそう
のっていうことにこだわっ、
うん、
なんでそっちの方が偉いのかって誰も実は説明ができないんだけどね、うんうん、そんなこと言ったらじゃあ文学だか何も形ないですよとか話っていう話になっちゃうし、
うんうん、
死には形はありませんよってことになっちゃうから、
うんうん、やっぱね、違うベクトルのものとして捉えるのがいいということですね。
そうそうそう、そういうことですね、
うん、
だから、まあ、ちょっと無理やり話を戻すようだけれども、だから絵の具とかにこだわるっていうことは大きな違いなんですよね。
そうだね、
絵を描く、うん、例えば全く絵の具使わないで絵を描く人のが多分今多いんだよ、
うんうんうん、
実際は、
うん
うん、あのデジタルで描く人の方が多分人数的には多いだろうから、うんうんうん、でそれは優劣ではなくて、ただ使ってる脳であるとか使ってるあのなんていうのか感性の基礎体力みたいなものは全然違うんだろうなっていうのは感じますね。僕は絵をあまり描かないので、あの門外観なんだけど、そんな予感は持ってますよ、やっぱり、
うん
うん、まあ、もちろん両方やる人っているけれども、ね、いるけれども、その人だって絶対違う筋肉絶対使ってるはずなんで、
うんうんうん、まあそんなところですね。あ、ちなみになんか乃木さん展覧会とかでおすごいなと思った画家とかっています？
展覧会ですごいなと思った画家、
うん、
いや特にないですね。
そっか、
うん、いや僕そんな展覧会行かないからさ。
ああそうか、
僕それこそね画集マンなんですよ本当。
あ、そうなんだ。
画集を通してしか絵を見ないし、
ちなみに画集とかってどんなん？
画集というか、まあ、あれだよね、あのほら雑誌であるとか、あとは本当にあの美術展覧会でなんつうの売ってるようなさやつあるじゃん、あの目録に毛が生えたようなさ、うん、ああいうのです
よ、はいはいはい、
ちゃんとした画集ってのはあんま持ってないよな。
なるほどね。あ、さっきギュスタブ・モローとマチスの話をしましたが、
うんうん、
あれですね、マチスってさ、話をちょっとグッとまた戻しちゃうけどさ、
うん、
マチスって最後さ、切り絵みたいになるじゃん、ハリエか、パピエコレっていうやつ、
うん、
になるんですよ。こう自分で紙に絵の具を塗って、それでこう自分にちょきちょき切って、貼り付けていくんだけど、
裸の大将みたいなやつだ。
裸の大将、あれちぎ、あれもっとワイルド
なちぎりでしょ。そうそうそう、うん、
だけどまあ僕ね、マチスって色すごくこだわってた人だと思うんですよ。
ああでもマチスはなんか色はなんか鮮やかな気するけどね、鮮やかっていうか、
うんうん、
イメージが強い、うん、
よくピカソと比較されるけど、ピカソってやっぱ空間をこう切り裂いていくような空間の人なので、色ということに関してはやっぱマチスの方が意識してたかなと思うんですよ。でマチス最後切って貼るじゃん。切って貼るってことはさ、こう絵の具で例えばカンバス上に2色置いたとすると、どうしてもさ接地するところが生まれて混ざるよね、絵の具が。だけど切り絵にするとそれって永遠に混ざることはないんだよね、絵の具同士が。
グラデーションが起きれないってことだよね。
そうそうそうそう、
うん、
なのですごくこう鮮やかに色と色の境目が生まれますよね、
うん、
だからこう絵の具がこう色味が濁るとかそういうことが一切起きないので、めちゃくちゃ綺麗だなと思いますけれども、あれも、うん、あれ割とね意外に印刷の方がいい場合もあります。
なるほどね。まあそもそもそのなんつうの切り絵、あの色、そのなんつうのグラデーションがないっていう、それつまり印刷ですからね。あの、ああ印刷って、ね、実はあれはドットなので、 でドット自体がグラ、あの色が変わってってグラデーションに見えてるんだけど、色ドット自体は独立してたりするので、
うんうんうんうん、
まあだから原理的に一緒なんでしょ、視覚効果として。
そうだね、うんうん、確かに、
まあ、だからデジタルもそうなんだけどね。
そうね、画面上でしょ。
そうそうそうそう、うんうん、確かにそういう点で、あの色覚の体験としては全然実は違うものなのかもね。
うん、
うん、
そうっすな。まあ今日は
確かにそんな感じ、
うん、あれだな、こだわりっていう話でもなかったな。まああんまりね、細かいメーカーとかあの話をしても、うん、
そうそうそう、商品名だからね、
狭まっちゃうんでね、
うん、まあとりあえずでもダニエルさんは油絵がメインであるということですね。
主力はそれですね。
いや非常に分かりやすかったです、本当に、
うん、どうもどうも、うん、これはこれを話そうかなっていうのを確かこの間考えたんですよ。
ああそうなんですか、うん、
混色についてはね、
やっぱね、そういう細々した話で分かんないですからね、よその人は。そういう話はいいですよね、
うんうんうん、
あのほら感性とかさ、うん、芸術論みたいな話をされても困るわけですよ。はあ、うん、っていう感じになっちゃうわね。
素材だからね。
そうね。でもね、さっきそういう話になりかけてたってなってたと思うんだけど、うん、あの素材が感性を動かすんですよね。
あ、それはそう思いますよ。
うん、よくイメージで、あの感性があって何かイメージが、うん、とかモチーフがあって、これを作りたい、これを表現したい、そのために必要な道具は何なのかっていう発想だけではなくて、実は全然その顔料にしろ素材にしろ向き合ってる物質そのものが自分の感性のこう玄関を開くことっていくらでもあるわけで。
そうそうそう、
うん、
まあその現象的なところで言うと、あのスタートはイメージかもしれないけど、それを実際に作ってみて、うん、あ表に表現してみ、うん、し始めて、そこからまた何かを得て、
うん、
レスポンスを返していくみたいな感じだね、常にね、
うん、
出しては戻して、出しては戻してというか、
うん、そうそうそうそう、うん、
反応し合っていく感じだね、素材と。素材がイマジネーションを刺激して、
そ
う
だ
ね、
だから結構素材っていうのは、ね、あの割と本当に作者と対等な世界にあるんですよね、
うん
うん、別にこう高マイナー何かこう人生のテーマであるとか、感し、うん、あの、かん、あの心の情動であるとか、そういうことだけではなく、物質からも人はいくらでも、ね、あの表現がし得るということで、
うん
うん、むしろそっちの方が実は深みがあるんですよね。人間って意外と考えること浅いですから。
まあでもそれがあれかもしれないよ、もう時代遅れかもしれないですよ、僕たちが。
え？
僕たちがもうすでに時代遅れかもしれないですよ。
そうなんですか、
うん、うん、
手遅れ。
時代遅れ。
あ、そっかそっか、
うん、
いやいやいや、僕は割と最先端ですからね。
じゃあまあそんな感じで、
ええ
、またね、何かご意見ご感想などありましたら、dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、ではお待ちしております。
あ、そうだ、
何ですか。
あ、いいや、何でもね。
何言ってよ。
え、いや、あのさっきあのメールいただいた方ね、
はいはい、
またそのブログ見た時に、
うん、
あのなんだろう、まあ自分のブログのことを言っている可能性が高いみたいなことを言っておられて、 100% 確証を得ていない感じだったんだけど、
あ
の、そうですよっていう、それだけです。
確かに、
うん、まだあの、うん、あなたのことですっていう感じです。
そうですね、うん、僕も言いました。ということで、また何かありましたらぜひ送ってください。
はい、
ほーい、それではまた。
また素材が感性を動かすんですよね。